Good morning. It's wonderful to join together to bring praise to the Lord.
おはようございます。こうして皆さんと共に神様を崇め礼拝することができる素晴らしい恵みに感謝します。
These past several weeks, we've been studying in the book of 1 Corinthians about the exercise of our spiritual gifts and how we should use them in worship.
私たちはこの数週間コリント1の手紙から私たちが教会としてどのように私たちの賜物を用いながら私たちが一つとなり成長していくかを学んできました。
Today, as we pause our study of 1 Corinthians, we'll be studying one of the Psalms, Psalm 66.
今日は先週に引き続き第一コリントの学びを一時休み、詩編の一つである66編を学んでいきます。
The Psalms are a collection of songs mostly written by King David, who lived about 1,000 years before Christ.
詩編は歌集であり、そのほとんどはキリストの宣伝ほど前を生きたダビデ王によって書かれています。
And while Psalm 66 is not specifically attributed to King David in the Bible, it's likely, that it was still written by him.
詩編66編は明確にダビデ王が作者であると言えるわけではありませんが、彼によって書かれた可能性は高いと考えられています。
As we approach the Psalms, it's important for us to remember that this book is the inspired word of God, just as the rest of the Bible is.
詩編に臨むとき、この書はその他の聖書の書と同様に神の霊感によって書かれた言葉であることを覚えることは重要です。
And we know from 2 Timothy 3:16 thatAll scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.
私たちはテモテの手紙第2、3章16節からそのことを知っています。聖書はすべての神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。
Just as we saw Paul's style coming through in 1 Corinthians,We see the psalmist's poetic style and emotion here as well.
第一コリントでパウロのスタイルが伝わってくるのを見たように、ここでは詩編作者の詩的スタイルと感情も伝わってきます。
We see him crying out to God and at times even wrestling with God.
私たちは彼が神に泣き叫び、時として神と格闘するのを見ます。
And through that, God proclaims incredible truths for our spiritual growth.
それを通して神は私たちの霊的成長のために信じられないような真理を宣言します。
Let's begin by reading verses 1 through 4.
まずは1から4節を読んで始めましょう。
Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Give to him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come cringing to you.All the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name.
全地よ、神に向かって喜び叫べ。皆の栄光を褒め歌い、神の誉れに栄光を着せよ。神に申し上げよ。あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な御力のためにあなたの敵は御前にへつらい服します。全地はあなたを不肖がみます。あなたを褒め歌い、あなたの皆を褒め歌います。
The psalm begins with a proclamation of praise to God.
詩編は神への賛美の宣言から始まります。
We are to sing, we are to shout along with all the earth to give God glorious praise.
私たちは歌い、神に栄光の賛美を捧げるためにこの地球全体と共に叫ぶのです。
Certainly, some of our worship comes from a place of lament over sin. We're familiar with Psalm 130, which we often sing.Verse 1, out of the depths I cry to you, O Lord. Verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand?
確かに私たちの礼拝の中には、罪を嘆き、悲しむところから来るものもあります。詩編130編は馴染みがあり、よく礼拝でも歌います。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるのなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。
But our worship isn't only somber and lamenting. Psalm 66 shows us this should be joyful as well.
しかし私たちの礼拝はただ重苦しく嘆くだけではありません。詩篇66編は喜びあふれているべきものであることを示しています。
It's meant to be glorious, bringing the honor, dignity, and reverence due to the King of Kings.
礼拝は輝かしく王の中に王にふさわしい誉れと威厳と崇敬の念を捧げなければなりません。
Today you may hear these verses and immediately resonate with them, ready to sing, shout, and bring praise to God.
今日あなたはこれらの聖句を聞きながらすぐに共鳴されて、今にも歌い、叫び、神の栄光を賛美しようとされるかもしれません。
Or you may have gone through our musical worship this morning, but without the joy that the psalmist describes.
あるいは今朝の音楽による礼拝を体験されても、詩篇作者が描写する喜びを欠いているでしょうか。
So how do we cultivate a joyful, worshipful heart?
どのように喜びあふれる礼拝の心を養うのでしょうか。
Let's continue reading in verse 5.
五節を読み進みましょう。
Come and see what God has done. He is awesome in his deeds toward the children of man.He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. There did we rejoice in him who rules by his might forever, whose eyes keep watch on the nations. Let not the rebellious exalt themselves.
さあ、神の御業を見よ。神が人の子らになさることは恐ろしい。神は海を乾いたところとされた。人々は川の中を歩いて渡った。さあ、私たちは神に会って喜ぼう。神はその御力をもって、常しえにすべを治め、その目は国々を見張られる。どうか、顔面なものを高ぶらせないでください。
We see one of the psalmist's main themes. Remembering God's mighty deeds leads us to joyful, God-centered worship.
ここで、詩篇作者の主要テーマの一つを見ます。神の壮大な偉業を覚えることは、私たちを神中心の喜びに満ちた礼拝に導くことです。
We see here a reference to the exodus of the Israelites from Egypt.
ここでイスラエルの民のエジプトからの脱出の言及を見ます。
God's people, the Israelites, were trapped between an Egyptian army pursuing them on one side, ready to take them back as slaves, and the vast Red Sea on the other side, with no apparent escape.
神の民、イスラエル人は一方では彼を奴隷として連れ戻そうと追いかけてきたエジプト軍団、他方では広大な航海に阻まれて明らかに逃げ場を失っているようでした。
But Moses told God's people in Exodus 14 verse 13 Fear not, stand firm and see the salvation of the Lord which he will work for you todayFor the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
しかしモーセは出エジプト記14章13節で神の民に告げました。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。
And Moses lifted up his hand over the Red Sea, and God parted the sea for the Israelites to pass over the dry land.
モーセが彼の手を航海に向かって差し伸べると、神は海を分けられ、イスラエルの民は乾いた地を通った。
Many of us are familiar with the story. The Egyptians followed the Israelites, but after the Israelites had crossed over, Moses again lifted up his hand.And the water returned, drowning Pharaoh and the Egyptians in their pursuit.
そして皆さんご存知のように、エジプト軍はイスラエル人を追ったが、イスラエルの民が海を渡り切ったとき、モーセは再び彼の手を差し伸べると、水は流れ返り、ファラオとエジプト軍勢は一人残らず溺れ死んだ。
Later in the book of Joshua, chapter 3, God parted the Jordan River in a similar act.To allow the Israelites to cross over on dry ground as they were led into the promised land by God.
後にヨシュア記3章で神は同じような御業でヨルダン川を分けられた。 分けられ、イスラエルの民は干上がった川床を渡り、神により約束された地に導き入れられました。
Certainly, remembering how God has delivered his people should lead us to worship.
確かに神がご自身の民をどのように救い出されたかを思い出すことは、私たちを礼拝するよう仕向けます。
The psalmist remembered God's deliverance of Israel, and assuming that this was indeed David, he lived through God's deliverance many times, from enemy nations and kings, from a jealous king of Israel, and even from his own sin.
詩編作者は神のイスラエルの救い出しを覚えていました。その人がやはりダビデであったと仮定すると、彼は敵国とオーラ、イスラエルの嫉妬に燃える王サウル、そして彼自身の罪による数々の危機を神の救いによって乗り越えてきました。
But we know an even greater story of deliverance, don't we?
しかし私たちははるかに重要な救いの物語を知っているのではありませんか
?Romans 6:23 says, For the wages of sin is death.But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
ローマ人への手紙6章23節、罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。
We all deserve eternal punishment for our sin against God.
私たち全員神に対する罪のために永遠の刑罰を受けて当然です。
The New Testament book of Hebrews in chapter 11, when speaking of David and others commended for their faith, says starting in verse 39, And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect.
新約聖書のヘブル人への手紙11章でダビデがその他の人の信仰を称賛するとき、39節からこう言っています。これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのために、もっと優れたものを用意しておられたのです。私たちを抜きにして、彼らが完全なものとされることはなかったのです。
And going on to chapter 12, verse 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
ヘブル人への手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。
A thousand years after the Psalms were written, Jesus Christ, God's only Son, came to earth to endure a punishment for sin that we deserved for our sin against God.
詩編が書かれた千年の地に神の御子、イエス・キリスト、私たちの神に対する罪に値する刑罰を耐え忍ぶために地上に来られました。
That punishment.Was a painful, shameful death on a cross, as if a criminal.
その罰は悲痛で屈辱的なまるで犯罪者であるかのような十字架での死でした。
John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life."
ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
The psalmist remembered times when God delivered his people out of the hand of evil and guided them to the land of promised, and he was saved through his faith in God.
詩編作者は神が民を悪の手から救い出し、約束の地へ導かれた時々を思い出しました。彼は神への信仰によって救われていました。
For those of us who've turned to Christ in faith and repented of our sin, we understand that the Old Testament animal sacrifices, such as those offered for the psalmist, were insufficient to cover the penalty and the debt caused by sin.
信仰によってキリストに向き、自分の罪を悔い改めた人たちは、詩編作者に捧げられたような 旧約聖書の動物の生贄は罪の罰と債務を償うに不十分であることを理解しています。
But we can praise God all the more as we look to Christ for deliverance from our sin, knowing the high cost that He paid on our behalf.
私たちは私たちの罪からの救いのためにキリストを見るたびに私たちの身代わりとなり主が支払われた大きな代償を知り神を賛美せずにはおられません。
Psalm 66 verse 7 includes a warning: Let not the rebellious exalt themselves.
詩編66編7節は警告を含んでいます。どうか頑めな者を高ぶらせないでください。
We tend to take our eyes off God and focus on ourselves, don't we?
私たちは神から目をそらし、自分中心になりがちではないでしょうか。
John Piper wrote, It horribly skews the meaning of the cross when contemporary prophets of self-esteem say that the cross is a witness to my infinite worth, since God was willing to pay such a high price to get me. The biblical perspective is that the cross is a witness to the infinite worth of God's glory and a witness to the immensity of the sin of my pride.
ジョン・パイパー氏はこう書いています。うぬぼれた時代の預言者が、十字架は神がこれほど大きな代償を支払って救う、私には計り知れない価値があることの証である、ということはあまりにもひどく、十字架の意味を歪めています。聖書的な視点からは、十字架は神の栄光の計り知れない価値と、私たちの傲慢の計り知れない罪の重さの証です。
Even many modernSongs posing as worship songs point back at us as if we are great because of how God treats us.
最近の多くの礼拝を装う歌さえも神の私たちの扱い方からまるで私たちが偉大であるかのように指し示します。
But when we read the Psalms, we get the proper perspective and the focus is on God.
詩編を読むと神中心の正しい視点に戻してくれます。
As believers in Christ, the response is not, God loves me, therefore I'm good enough.
キリストの信者として、応答は神が愛してくださるので、私はこれで十分です。
Instead, it is, I'm not good enough, so only Christ's selfless sacrifice for sin, because of his great love, could pay the ransom, the debt, for my great disobedience and rebellion against God.
そうではなく、私はまだ罪深く不十分です。私の罪のためのキリストの大いなる無償の愛による自己犠牲のみが私の神に対する不従順と背きの負債である代償を支払うことができるのです。
Let's keep reading in Psalm 66, starting at verse 8.
詩編66編を読み進みましょう。
Bless our God, O peoples. Let the sound of His praise be heard.Who has kept our soul among the living and has not let our feet slip?
8節、国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神の誉れをたたえる声を響き渡らせよ。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。
When we read these words, we may be tempted to think that this is a promise of prosperity in this life.But let's keep reading from verse 10 as the psalmist actually gives us illustrations of trials, burdens, and testing.
これらの言葉を読むとき、私たちにこの生涯の繁栄を約束されると思いがちですが、10節も読み続けましょう。
For you, O God, have tested us. You have tried us as silver is tried. You brought us into the net. You laid a crushing burden on our backs.You let men ride over our heads. We went through fire and through water, yet you have brought us out to a place of abundance.
神よ、まことにあなたは私たちを試し、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わされました。あなたは人々に私たちの頭をまたがせ、私たちを火の中、水の中を通りました。しかし、あなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいました。
Silver, a precious metal, was heated in intensely hot fire to the point of melting so that impurities could be skimmed off the top.
貴金属である銀は不純物を表面ですくい取り除けるよう非常に熱い火で溶融点まで熱せられます。
And through this process, the silver became more pure and more precious.
この工程を通して銀はより純度が高くなり高価になります。
Sometimes God brings us through a trying process, allows a heavy burden to be placed on us, or lets us be, as the psalmist writes, trampled on by others. Yet God brings us out of these times and uses them to purify us.
時として神は私たちを試みられる工程を通らされます。大きな重荷を負わせることや、また支援作者のように他の人に踏みつけられたりすることを許され、それらによって私たちを清められます。そうされるとき、神は私たちを豊かな場所に連れて行かれます。
And when he does so, he brings us to a place of abundance.
その豊かな場所、それはどこでしょうか？
So how do we characterize this abundance?
その豊かな場所をどう描写したらよいでしょう？
Let's look at the book of James in the New Testament, starting in chapter 1, verse 2.
新約聖書のヤコブ書を見ていきましょう。まず1章2節から。
Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
ヤコブの手紙1章2から4節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方は知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。
And going down to verse 12, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the testHe will receive the crown of life which God has promised to those who love him.
次に12節に飛びます。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。
Here we see an important point, which is God uses our testing and our trials to produce in us a steadfast faith through which he grants eternal life to those who love him.And believe in him.
ここに重要な点を見ます。神は試みや試練を用いられて私たちのうちに揺るぎない信仰を作られ、それを通して神を愛し信じる者たちに永遠の命を授けられる。
Remember in verse 9 in our psalm, it's not we who keep our feet from slipping, it's God.
この詩編の9節を覚えていますか？私たちが滑らない、つまずかないようにしてくださるのは神です。
We don't endure these trials because of our own toughness, our own determination, or our own steadfastness.
私たち自身の強靭さ、タフさ、意志の強さ、確固たる決意によってこれらの試練を耐えるのではありません。
Our faith can only endure because God keeps us, sanctifies us, and perfects us.
私たちの信仰が持ちこたえるのは神が私たちを守ってくださり、性別してくださり、完成させるよう変えてくださるからです。
And as we remember that, let's respond in worship.
それらを覚えて礼拝で応答しましょう。
Let's continue reading in verse 13 in our psalm.
13節を読み続けましょう。
I will come into your house with burnt offerings.I will perform my vows to you, that which my lips uttered and my mouth promised when I was in trouble. I will offer to you burnt offerings of fattened animals. With the smoke of the sacrifice of rams, I will make an offering of bulls and goats, Selah.
私は全焼の捧げ物を携えてあなたの家に行き、私の誓いをあなたに果たします。それは私の苦しみの時に唇を大きく開き、この口で申し上げた誓いです。私は超えたものを全焼の捧げ物として、お羊の生贄の煙とともにあなたに捧げます。お牛を親木とともに捧げます。
During the psalmist's trials, In time of great need, he made vows to the Lord.
詩編作者は試練と最大のニーズの最中に彼は主に誓いを立てました。
Here we see him follow through on those commitments as he presents a great offering of thanksgiving to God for bringing him through those times of trial.
ここでそれらの約束を果たして神が彼を試練の時を切り抜けさせてくださったことへの感謝の多大な捧げ物を差し出しました。
Let me ask us today, when we find ourselves in times of trial and adversity, do we turn to God?
今日、一つ私たち自身に一問してみましょう。私たちが試練や逆境にあるとき、神の方に向くでしょうか。
Do we understand that God is refining our faith?
神が私たちの信仰を試みの火で精錬されていることを理解しているでしょうか。
Or do we respond with bitterness?
それとも苦しみから恨みつらみで応答するでしょうか。
Through the power of God's Holy Spirit in our heart, may we respond as the psalmist did, with renewed commitment to follow God, and when we are delivered, with a thankful heart, even when the outcome is not what we would have chosen.
私たちの心に内在する神の聖霊の力によって、詩編作者のように神に従う新たな誓いで応答ができますよう、そして救い出された時には感謝の心を持ちますよう。
Offering thanks to God is important, as we see in Psalm 50, verse 23.
神への感謝を捧げることは、詩編50編23節で見るように重要です。
The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God.
告白を生贄として捧げる人は、私を栄光に輝かすであろう。道を正す人に私は神の救いを示そう。
Before Christ came, one way to express this thankfulness was through burnt offerings, as we just read, which was incense and animals burning on an altar in a way that God specifically directed.
キリストが来られる以前、この感謝を表す一つの方法は、今読んだように、全焼の捧げ物を通してでした。祭壇の香と全焼の祭物が、神が具体的に指示されたように捧げられるのです。
But what does God desire as a sacrifice today?
それでは神は今日私たちに生贄として何を望まれているのでしょうか。
Romans 12 verse 1 tells us, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
ローマ人への手紙12章1節ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に勧めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝です
God desires us our obedience and our dedication as we live our lives in a way that honors him brings him glory and worships him
神は私たちが神を讃え、神に栄光を期し、神を崇める人生を生きるとき、私たち自身を、私たちの従順を、私たちの献身を望んでおられます。
This is in contrast to the lip service described in Isaiah 29, verse 13, and quoted by Jesus in Matthew 15, verses 8 and 9.
これはイエスがマタイの福音書15章8から9節で引用された、イザヤ記29章13節の口先だけの賛同とは際立って対照的です。
This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。自分の命令を教えて、そして教えるのだから。
If we come before God in prayer, or in church, or in singing worshipful songs, but we don't humble our hearts before Him, draw near to Him in our hearts, and live a life that seeks to honor and to follow Him, our words and our songs are in vain.
神の御前で祈っていても、 教会にいても、神を崇める歌を歌っていても、私たちが心を見舞いに低くして、減り下り、心から神に近づき、神を讃えて従うような人生を生きていなければ、私たちの言葉も、私たちの歌も無駄です。
To truly worship God, we present Him with the thanksgiving and the living sacrifice that He desires, not mere lip service, tradition, or habit.
誠に神を礼拝するには、単なる口先だけの奉仕、しきたりや習慣ではなく、主が望まれる感謝と生きた捧げ物を捧げなければなりません。
Let's continue reading in our Psalm, verses 16 and 17.
16から17節を読みましょう。
Come and hear, all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul. I cried to Him with my mouth, and high praise was on my tongue.
さあ聞け、すべて神を恐れる者たちよ、神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神を呼び求め、この舌で神を崇めた。
In verses 16 and 17, we see an important point that God's people bring Him glory by sharing their own testimony of what God has done for their soul.
16から17節で、神の民が神が彼らの魂に何をなさったかを伝える証しをすることによって、主に栄光を期すことができるという重要な点を見ます。
Like the psalmists, we too should proclaim to others what God has done for us.
詩編作者のように、私たちも他の人たちに神が何をなさってくださったかを宣言すべきです。
By sharing with others who fear God, we stir others up to worship as well.
神を恐れる人たちに分かち合うことによって、他の人たちの心を礼拝にかき立てます。
That's why we have a member share their testimony in the service, usually monthly, and just as Duan did this morning.
ですから毎月礼拝の中で教会員が証を分かち合い、そして今日のようにダンヤンさんがこうやってバプテスマを受けてその証をしてくれました。
But it shouldn't be limited to just that.
しかしそこに限る必要は全くありません。
Should be happening in our Sunday school classes, our small groups, during our weekly prayer meetings, or even during a brief message during the week.
証は日曜学校のクラスで、小グループの集まりで、祈り会で、またショートメッセージを使っても可能です。
Let me ask you today, do you make a habit of telling others what God has done for your soul?
お聞きします。あなたは自分の魂に神がなさってくださったことを他の人に伝える習慣がありますか？
Let's read the rest of the psalm, starting in verse 18.
詩篇の残りの部分を18節から読みましょう。
If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. But truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, because He has not rejected my prayer or removed His steadfast love from me.
もしも不義を私が心の内に見出すなら、主は聞き入れてくださらない。しかし、確かに神は聞き入れ、私の祈りの声に耳を傾けてくださった。褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去らなかった。
Did you see the warning in verse
18? 18節の警告を見ましたか？
If we cherish...If we treasure or hold the sin in our hearts, then the Lord would not listen.
私たちが心の内に罪を大切に抱えているならば、神は私たちの声を聞いてくださいません。
And so the psalm ends with this important point. Our praise is heard when we cherish God, not sin.
詩篇はこの重要な点で締めくくられています。罪ではなく、神を大切に抱くとき、私たちの賛美は聞き入れられます。
Before we close, brothers and sisters, consider what iniquity do you cherish in your heart?
このメッセージを終える前に、兄弟姉妹の皆さん、あなたはどのような咎を心に大事に抱えていますか？
What might you be clinging to that separates you from God and causes Him not to listen to your prayers and your praise?
あなたがしっかりとしがみついているために、あなたを神から離れさせ、 神があなたの声を聞き入れられなくするその罪は何ですか？
I encourage you, repent today.
今日あなたに悔い改めるよう強くお勧めします。
Be restored to God. Remember his mighty works and bring him joyful praise as you live your life as a living sacrifice that glorifies God.
神との関係を修復してください。神の力ある御業を覚えて、あなたが神に栄光を期す生きる捧げ物として、あなたの人生を生きて喜びの賛美を捧げてください。
And remember that only the Holy Spirit can enable you to do this and to endure in your faith.
そして忘れないでください。聖霊のみがあなたにそれを可能にさせ、信仰にあって耐えさせてくれます。
For those who have not yet followed Christ in faith, know that this warning is for you too.
まだキリストに信仰によって従っていない皆さん、この警告があなたにも当てはまることを知ってください。
My hope and prayer for you today is that you may be convicted of your sin against God in your heart, understanding the eternal punishment that you deserve, and that the Holy Spirit would lead you in repentance and in faith.That you may trust only in Jesus Christ, God who became man and died to take the punishment for all who believe and call on his name.
あなたのための今日の私の希望と祈り、あなたの神に対する罪が示され、あなたが当然受けるべき永遠の刑罰を理解し、聖霊があなたの罪の悔い改めと信仰へと導き、人となり彼の皆を信じて呼ぶ者すべてのために死んでくださったイエス・キリストのみを信頼する。そうした時あなたは永遠の命に預かり、あなたにも私たちの救い主と王に賛美を捧げる理由が持てます。
And when you do that, you'll be granted eternal life, and you too will have great reason to bring glorious praise to our Savior and our King.
あなたに永遠の命を与えることのできるイエス・キリストをぜひ信頼し、共に賛美を捧げましょう。
Let's pray together.
祈りましょう。
Father, we thank you for your perfect word and for allowing us to read it and study it freely. We thank you for choosing your church, for giving us repentant hearts, for forgiving us.For making us holy, for making us steadfast in our faith. Help us to remember your mighty works and your attributes, that we might bring you the worship that you deserve. You and you alone are worthy of all praise and all honor and all glory. When you bring us through trials, remind us of your presence and of your purpose.And help us to trust in you. Please work in our church that we might stir each other up to worship by our testimonies of what you've done to save us. Help us to run from iniquity and not to cherish it in our hearts. And for those who may not know you as their Lord and as their Savior, may you turn their hearts to you in repentance and in faith. Please bless your body.As we continue in worship, as we take communion together, we ask all of this in Jesus' name. Amen.